もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は5月14日に開催された議会改革推進会議研修会の内容についてご紹介します。お話を伺うのは議会改革推進会議の鈴木光副委員長と、研修会で講師を務められた北上市議会の梅木忍副議長です。梅木副議長はズームでのご出演です。お二方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはこの研修会を開催することになった経緯について、鈴木副委員長お聞かせください。
はい、横手市議会では平成24年に議会基本条例を制定して運用しております。この議会基本条例は議会としての基本的な運用を定め、議会の活性化や議会改革を積極的に進めようとするものです。そして平成26年から議会改革の特別委員会が設置されまして、2年ごとに様々なテーマを定めて、調査と議会改革、議会基本条例の検証を実施しておりまして、現在の推進会議は令和元年に設置されまして、基本条例の検証、それと議員の定数と報酬についてなどを中心に検討をして実施してまいりました。その結果、議員の定数につきましては現在の市議会でのさまざまな委員会などの運用時に議論が深まると思われる出席議員数などの検証を通して定数を算出、議員報酬につきましては各議員の実働時間や活動量から適切な報酬額を算定すべく、全国の先進自治体や北上市議会さんの調査方法などを参考にさせていただき、横手市議会としての適正と思われる報酬額を算定し、今後これらの検討内容は9月議会に最終報告として提出される予定となっております。またこの調査をしていく中で、議会が主導的機動的に活動するために有効と思われます通年議会を推進するために、議会改革推進会議が主催し、実際に運用されている北上市議会様に講師をご依頼申し上げ、研修会を実施した次第でした。
北上市議会は通年議会を先進的に導入されているということなんですね。はい、そこで北上市議会の方に講師を依頼したと。梅木副議長、講師をお願いされたときはどう思いましたか？
はい、横手市議会さんとは、以前からですね、一緒に合同研修をしたり、それからスポーツイベントで毎年懇親会をしてましたので、非常に私たちにとっては親しみのある議会の一つということで、単純にすごい嬉しかったです。で、お伺いする気満々でおりましたので、まず頭の中には横手焼きそばが浮かびました。
大変喜んでお引き受けくださったということなんですね。
はい、本当に光栄で、先進議会ということでもないんですけれども、お互いにね、切磋琢磨しながらできるのかなと思いまして、嬉しかったです。
続いて研修会についてですが、こちら鈴木副委員長、概要からまずはお聞かせください。
はい、今回の研修につきましては、北上市議会さんとオンラインでの研修でございましたけれども、横手市議会としてもリモートの会議は初めてでありましたので、会議室に集合した中で大型モニターを使用しての開催でした。また諸事情で登庁できなかった3名ほどはタブレット端末で参加をしました。相手先の北上市議会さんからは、梅木副議長と事務局の方が講師として通年議会を運用しておられる中でのさまざまな課題や効果とともに、導入までの流れなどについてお話をいただいた次第です。
梅木副議長はこちらに来る気満々だったんですけれども、やっぱりオンラインでの参加だったんですね。
そうなんですね。
はい、そうなんです。
それではここから研修の具体的な内容について伺っていきますが、梅木副議長、その前に通年議会がどんなものなのかお話しいただけますか。
はい、よくぞ聞いていただきました。通年議会とは何かということですが、読んで字のごとくです。いつも議会をやってるよという、感じなんですけれども、これまで議会の活動可能な期間である会期、定例会や臨時会がありましたよね。いちいち開会閉会、開会閉会というのをこう繰り返しているわけなんですけれども、通年、1年間としてその閉会期間をなくします。そして議会の判断で必要に応じて本会議委員会を開催できるようになるという、そんな議会です。北上市議会では現行制度の仕組みを残しながらということで、会期をほぼ1年間にしました。分かりやすい議会運営を、さらに検討しております。
へー、会期が1年間なんですね。
はい、そうなんです。毎日行くわけではないのですが、何が変わったかということは、委員会の活動が非常に活発になったというようなところでしょうか。
委員会の活動がさらに活発になった。
はい、
その他について通年議会の課題などどんなものがあるんでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたけれども、会期中にしか活動が、できないということなんですが、そうなるとどういうことが起こるかというと、議会はですね、市当局が提出した議案を審査するだけのチェック機関になりがちなんですね。で、議会というのは、自治機関ということでもありますので、議会側から政策提言、当局に対しての政策提言とか、あと条例を提案することができるようになったというようなところが利点としてあります。議長が議会を開くことができる。議長がの招集で私たちが集まれるというところが一番大きな違いかと思います。通年議会なんですが、導入の最大の目的というのは、常任委員会が会期にとらわれずに年間を通して活動ができる環境を整備することということになります。
いろいろとメリットもあるようですね。北上市議会さんがこの通年議会を導入するまでの流れ、こちらどういったものだったんですか。
はい、実は議会基本条例はですね、平成23年度に制定をしておりまして、よく言われるのは議会改革にはゴールはないんだよと、やっぱり畳みかけていかなければならないということで、翌年の平成24年度から通年議会についての検討を開始しております。議会改革推進会議や議会運営委員会で内容を揉みまして、平成27年の1月に市当局への説明会をさせていただきました。そして、市長の方にですね、申し入れたんですね。通年議会を導入したい。で、当局はですね、実はあんまりこう、好ましくないというか、嫌がる当局が多いというふうに聞いておりますけれども、北上市の場合は、27年の8月、3ヶ月後に、市長の方から同意するよという回答を受理しておりまして、条例なども一部改正して、平成27年の12月に市議会の本会議で通年議会を導入したというような流れになっております。
ここまで通年議会を導入するまでの経緯などについて教えていただきました。あと先ほど少しお話あったと思うんですけれども、はい、北上市議会の通年議会の導入の効果についてさらに詳しくお聞かせいただけますか。
そうですね、本当に常任委員会 の, 活動が活発化しておりまして、2年ごとに常任委員会とメンバーが変わっていくんですけども、3つの常任委員会がすべてその2年の中で当局に政策提言を行う、それから非常に研修会、勉強会のようなものもしょっちゅうやっておりまして、それは全議員が間口を広げて参加できるような委員会主体の勉強会なども行えるようになりました。やはり常任委員会が これまでは会期の他には活動ができなかったということがあります。で、そのためこれまではですね、意見書の提出をね、断念することもあったんですね。でも通年議会の導入より、いつでもこう速やかな議会開催が可能となっています。それから今、緊急の行政課題とかがありますよね。コロナとか、それから、災害とか、まあ、そういうのも危機管理の観点から大変こう対応が効果的であるというふうに考えます。
ここまで梅木副議長に研修会でお話しされた具体的な内容についてお話しいただきました。さあ、それでは研修会では横手市議会からどんな質疑があったのか、鈴木副委員長お願いします。
はい、まずは市当局との調整や兼ね合いをどのように行ったのかということであります。これは議会招集の問題や、それからその内容、まあ話し合われる内容ですね。このことをどのように調整して仕組みをどう構築していくのかというようなことが課題になりますので、そのあたりをどのように解決していかれたのかということをお聞きしたような次第であります。それからですね、議会の召集の日程についてということで、これに関しましても議会には大変多くの、方々が出席する必要があるんですけれども、この日程調整なども含めた中でどのような形で調整をされているのか、そして通年議会の採用によって機動的に活動できるようになった事例、それから専決処分といいまして、少額のものは市が独自に専決をできる内容のものをどのような金額まで OK にするのかというような、その線引きの問題、それから臨時議会を開催した案件というのは具体的にどのような案件だったのか、そんなような内容のことをお聞きしたような記憶がございます。
さまざまな質疑があったんですね。5月とっても有意義な研修会になったとは思います。研修会を開催してみての率直な感想をお聞かせいただけますか。
はい、横手市議会としても通年議会は相当前から導入したいということで話がありました。そして私自身も実はこのタブレット端末は横手市議会の方が若干北上市議会さんよりも導入が早かったもんですから、私自身が北上市議会さんの方にお邪魔して、このタブレット端末の導入の経緯だとか導入のメリットについての、お話をさせていただいたこともありました。その段階で北上市議会さんからは当然この通年議会というもののメリット等についてもお話を伺っておりましたので、導入には前向きな考え方を持って議会は動いていた。そういう中で知識が少し不足している方々もいらっしゃったことも事実ですので、その情報の共有化を図るために今回研修をしたというような内容になっています。
そうだったんですね。続いて梅木副議長、いかがだったか教えていただけますか。
はい、横手市議会の皆さんはですね、非常にこう意識が高いので、さまざまなレベルの高い質問をいただきます。それで一生懸命こうお答えをしてるんですけれども、その大画面のこのリモート、大型モニターで、なかなかその表情を、質問された方の表情を伺い知ることができなかったんですね。で、あれ私のこの答え大丈夫だったかなとか心配になることがあったので、一人ずつ入っていただくと、みんなの表情が見れていいのかななんて、なんかそんな風にも思いました。リモート研修での一つの課題なのではないかなというふうに考えます。
はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間となりました。最後にお二人から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まずは鈴木副委員長、お願いできますか。
はい、北上市議会さんのさまざまないただいた情報に際しまして、我々としてもできるだけ早い機会を持って議会改革の一端を担う通年議会を進めてまいりたいというふうに思っておりますので、今後ともご指南よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
続いて 梅木副議長お願いします。
はい、リスナーの皆さん、まあ、横ではね本当にあの美しくてあの素敵な町だと思いますが、北上も今年100周年を迎えるあの天正地、桜並木で有名な天正地、そして通年で楽しめる下等高原というのがあります。スキー場もございます。あのぜひ落ち着いたらまたいろいろ行き来してお互いに交流を深めていきたいと思います。また呼んでいただければありがたいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は5月に開催された議会改革推進会議の研修会について、議会改革推進会議の鈴木幸副委員長と北上市議会の梅木忍副議長とズームを通じて一緒にお送りしました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は8月9日です。議会だよりモニターについてお届けする予定ですので、ぜひお聞きください。